おはようございます。本日もウィークリーカミヤお伝えしていきたいと思います。カミヤさんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、前回はですね、議員になってみて、まあ、いろいろ分かったことがあったっていうところで、まあ、いろいろね、実際にリアルに政治のね、表と裏みたいなところでお話をしていただいたんですが、まあ、いろいろ苦労もね、新人で右も左も分からない中、なかなかいろんな人にも教えてもらう人もいなかったり、苦労のお話もありましたよね。
はい。
はい。で、そんな中で、次の今度ステップとして、まあ、吹田の市会議員をやりながら、まあ、副議長にまで、上り詰めて、そこから先のちょっと次のステップのお話なんか伺っていきたいんですけれども、まあ、そこから次、どんな活動に今度移られたんですか？
はい、そうですね。僕が初当選したのが2007年、29歳の時ですね。
はい。
で、実は2期目のまでに、1期目の間に僕かなりいろんなことやっていまして、
はい。
2009年ですね、当選してから2年後に、大阪府知事の橋本徹さんと一緒に会を作ったんですよ。
当時も橋本さんが知事になってた時、
はい、彼は僕の後輩なんですね、政治家としては。はい。
あ、なるほどなるほど。じゃあ亀さんが市会議員の時に当選されて、
僕は7年に当選して、多分彼は8年に知事になったと思います。
なるほど。
はい。それで、はい、まあちょっと様子見てたんですけど、はい、僕の知り合いの人がなんか府庁で働いてて、はい、橋本さんの違い 役職だと。で、一回亀さん、橋本さんと会ってみませんかみたいな話になったので、
うん、当時ね、すごい勢いでしたもんね。
うん、そうなんですよね。で、僕自身は前回も話したように、吹田の市議会の中で孤立してたんで、だってほら、はい、第一党共産党だし、市長社会党だし、はいはい、で、僕は教育のことをやりたいと思って、いろいろ議会で言っても全然前に進まないんですよ、力がないからね。
うん、
うん、っていうことは、力のある人と組んだ方がいいなと思ったんで、
はい、
で、僕はテレビ見てたから、橋本さんはね、教育について思いがある人じゃないかと思って勘違いしてたので
勘違い、先に勘違いって言っちゃいましたね。
そう、言っちゃった。はい、勘違いしてたので、
はい、勘違いだったんですね。
そう、勘違いでした。もううっかり始めでしたよ、うん、本当にうっかりやっちゃいましてですね。で、
古いやうっかり始めって言わないでしょ
うっかり始めしちゃったんですよ。
はい、
はいはい、その吹田だけではなかなか教育改革が進まないので、
はい
はい、彼に手紙を書いて、その、まあ、なんで議員になったのかっていうことを吹田の現状を伝えて、一、はい、人じゃできないんで、うん、まあ、その大阪府下のね、うん、議員を何十人か集めて、心ある人たちで、つまり僕は思ったのは、吹田の中で心がある議員っていうのは本当に、まあ、僕とあとその僕が一緒に組んでくれた石川勝さんっていうね、
はい、
彼と二人で会派を組んでたんですけど、
はい、
まあ、それ以外になかなか自民党の人とかも協力的じゃないわけですよ。ので、なんていうかな、でもほら、次の選挙まで待ってたら時間かかるでしょ？ 4 年あるから。
はいはい、
うん、だから、吹田の中で仲間がいないんだったら、大阪府下に仲間を作ろうと思ったんですけど、
うん、
僕一人じゃ集められないわけですよ。
はい、
どう考えても。ってことは、はい、誰か力のある人を組んだ方がいいから、橋本徹さんを代表にして、橋本徹知事のもとに集おうって言えば人集まるかなと思って、うん、で橋本さんに頼んで代表やってもらって、で、うん、作ったのがその大阪教育維新の会っていう会なんですね。
お、大阪教育維新の会、は
い、そうそう、だから、うん、今日本維新の会とかなってますけど、維新の会っていう名前最初に つけて会作ったの僕ですからね。
ねえ、びっくりしました、それ初めて聞いた時。
はい、僕
なんかねえ、今でこそね、維新ってもう当たり前のように言ってるけど、まさか神谷さんが、
はい、もうだからみんな僕の後輩だぐらい思ってますから僕あ、なんか維新っていう言葉気に入っちゃったんでしょうね、松井さん、松井一郎さんたちがね。
うん、
僕はもともと新選組の沖田総司の名前を取ってるんで、吹田の会派の名前は吹田新選会っていうんですよ、今でもありますけどね。
あ、なるほど。
うん、だからまあ新選会、新選組の名前そこで使っちゃったんで、はあ、まあ、だからほら令和新選組とかありますけど、
はいはい、
もうあれも僕の後輩だぐらい思ってるんですよ
そこは関係ないでしょ
関係ないけどね、はい、いや、だからネーミングは僕がさっきつけてたって話で。
なるほど。
で、そうそう、だから維新の会ってのをつけて、で、つまり吹田の、まあまあ、大阪の教育維新をしようと思ってね、
はい、
やったんですけど、まあ、最初のうちはなんか橋本さんもなんか教育のことやってくれるのかなと思ったんですけど、だんだんだんだんやっぱりその利権というか開発行為の方に話が移っていって、でなんか大阪湾の方のベイエリアの開発をしたいみたいなところから、なんかだんだん、あれ、なんか目指してるとこは違うぞと思ってたんですね。
はい、
うん、そしたらなんか松井さんたちから 電話かかってきて、松井一郎から電話かかってきてです、僕に。いきなり誰から聞いたのか分かんないけど、はい、まあ多分橋本さんの秘書から聞いたんでしょうけど、はい、で、なんか、とにかく橋本さんから松井さんたちを一緒に組んでやってくれみたいなこと言われてたんですけど、
はい、
うん、でも彼らがやりたいのはそのベイエリアの開発とかだったから、
うん、
僕は断ったんですよ。
はい、
そしたらなんでお前入らないんだみたいな電話かかってきて、はい、で僕としては別に、いや僕らは別にそっちに興味がないから、うん、教育のことだけやりたいんですと、うん、言ってたんですよ。はい、そしたらお前らなんかどうせ橋本の名前使って選挙に取りたいだけだろみたいなこと言ってくるから、こっちもカチンときて、はい、いやいや俺たち自分の力で選挙取ってしと思って、
うん
うんね、最初から橋本さんの名前借りてね選挙やってたんだったらそう言われても仕方ないけど、
うん
ね、僕らはもともと自分の力で選挙取ってる人間だから、
うんうん、
別に橋本さんを使ってどうこうしようなんて思ってないわけですよ。
はい、
うん、それを思ってるのは向こう側がそう思ってるだけの話で、
うん
うん、でいやいや別に僕ら橋本さんの名前使ってやりたいんじゃなくて教育のことがやりたいんですって言うけど信じないわけですよ。うん、だからね結局ねそのこれはもう本当多くの政治家とのミスマッチなんですけど、例えば、まあ、こういう配信聞いてくれてる人って多分ね根がまっすぐな人たちだから日本を良くしたいとか、うん、教育を良くしたいって言ったら、うん、そうだっていう人が聞いてくれてると思うんですけど、
そうですね、うん、
政治の世界にそんな人あんまいなくて、
うん、
僕がいや日本良くしたいんです、政治良くしたいんですって言ったら大体笑われるんですよ。はい、大体7割かぐらいの人で笑われるんですよ政治家にね。うん、でだからまあそんなね表面的なことは言わなくていいから本音は何を考えてんだと
って言われるんですか、
ことを言われるんですよ。維新なんか絶対そうですよ。
うん、
うん、まあ自民党でもそうでしたけどね、まあまあその話は後で言いますけど、うん、
はい、
うん、だからまあ、松井さんもそんな人だったんですね当然。そんな綺麗事言わなくていいんだみたいな感じ言うから、うん、いや綺麗事じゃなくて俺本当にそれ考えてんだって言うんだけど彼は全然信じてくれなくて、はい、でなんかもう僕もほら折れないから、
はい、
お前そんなこと言ってたら潰すぞみたいな感じのこう脅しをかけられたんですね最後、
はいはいはい、
で電話でですよね、
はい、
ああで僕はもう若かったんでまだ31ぐらいだから、
はい、
やれるもんなやってみろみたいなこと言っちゃったんですよね。はい、そしたら、まあ、本当に潰されたっていうですね、はい、潰されたというか要は橋本徹と会うなって言われたんですよ。でその後僕はもう橋本さんにも直談判しに行きましたけど一回ね、
はい、
覚えてますよあれ2010年2月18日、
はいはい、すごい明確に、
うん、手帳にも書いてあるから間違いない。大阪府庁に行ってね石川勝さんと僕で行って橋本さんと3人だけではい、話したんですけど、
はい、
うん、いやで僕らは本当に日本変えたいんだって言うけど、まあ、彼はもうなんか橋本さんもなんかいやそんなこと言うなよみたいなこと言うんですよ。そんな僕だって日本のことなんか変えようと思ってないとかって言ってですね。
僕は随分テレビの印象と違いますね。
ね、だから大阪のことでもいっぱいいっぱいなのにみたいな、とにかくなんかそういうねまず維新の会みたいなの作ってどっちゃこっちゃとか言ってたけど僕はもうそもそも日本の教育を変えるっていう大きな目的を持ってるんで、うん、はい、そういうこと言ってたらもう橋本さんに言われたのはあんた市議会議員のくせに言うことがでかすぎるみたいなこと言われてですね。
へー、はい、
で僕はもう聞いたのは市議会議員だろうなのか政治家なんだから日本を良くするためにあれ当たり前だと、
はい、
うん、あんた知事の言うことが小さすぎると僕は思ってですそれで決裂したんです、はい、2010年2月18日
は
い、もうそれ以来ですね橋本さんとは何回も会うんだけどいろんな場所で、
はいはい、
口聞いたことないですからでも同じねスポーツジムが一緒だったんですよ。大阪の吹田の千里山っていうところの同じスポーツジムに通ってたんで、
はい、
ロッカールームとかでたまに会ったんですけどもうしゃべろうと思わん、はい、
なるほど。
そうそう、それでね僕はもう捨て台詞で彼に言ったのは、
はい、
あんた大阪良くするって言ってるけど大阪だけ頑張ったって大阪は絶対良くならないと、
うんうん、
日本全体が今地盤沈下してるのに大阪だけ底上げしようなんてことは無理なんで、
うん、
必ず日本全国にこう波及させるようなことをせざるを得なくなるから、
うん、
僕らが先にそれやっといてあげるから、うん、まあ大阪でとにかく一旗あげたら、まあ、僕ら連絡してくださいみたいなこっち怒ってますからね、はい、
またすごいこと
超上から言って分かれたんです。だって言うことがちっちゃいんだもん、
うん、
ので、まあ、向こうも怒ってたと思いますけど、
うん、
で、まあ、そこで短歌切っちゃったわけですよね。
うん、
それで、まあ、言っちゃったからもうそれでほら大阪はもう彼らが牛耳っていくじゃないですか、
はい、
うん、で僕らも大阪ではいじめられる立場にこれそれくらいなったんで、
逆に弱い立場になっちゃいますよね。そうそうそう、あっちの方が勢力的には圧倒的に強いですもんね、
う
ん、
そうので、まあでもまあ大阪もね、そう言って橋本さんになびいた議員とかもいっぱいいるんで、
うん、
大したことねえなと僕は思っちゃって、うん、でまあそういう人たちとは縁を切ってですね、で始めたのが龍馬プロジェクトなんですよ。
はい、龍馬、またあれですね、うん、あの維新とか、
そうそうそう、
だからでまた龍馬、
新選組維新ときたから次はもうね、あの龍馬かなと思って、はい、
なるほど、龍馬プロジェクト、
そうで、こう日本のね戦中八策を作んないといけないっていうことで坂本龍馬の名前を借りて全国回って、うん、で、はい、こう日本を変えようと、でそれは多分その、はい、なんていうかな、地方、当時まだあの自民党がゲアしてた時だったんで、
はい、
うん、もうね今民主党政権でグダグダだからで、まあ、しばらく自民党がねあの政権に戻る目処も立たないしみたいな、まあ、2010年当時だからね、
うん、はい、
まあ、その後安倍さんがねあの奇跡の大復活であの政権取り戻すんですけど、はいはい、あれもしねあの石原伸晃さんとかってかなる可能性高かったんですよ、総裁に。あれで石原伸晃とかになったらもう自民党終わってましたからね。だからまあまあそれはいいんですけど、でまあそう言ってあの全国の地方議員のところ本当にね何十箇所か40箇所ぐらい回ったのかな。
いやでもこれもすごいですよね、そんなこと今までやってた人なんていないですよね。いや
多分ね戦後僕だけじゃないですか、そんなこと
やった人。ですよね、なんかその話聞いた時結構びっくり、はい、みんなびっくりしましたもんね。
そうであの行ったら向こうの議員もびっくりするんですよ
そうですよねなぜその吹田の市会議員が全国回ってんだと。
そうですよ、だから、うん、普通議員って自分の選挙区でしか活動しないじゃないですか。
いやそうですよ、それがもうなんか常識っていう風に思っちゃってますもんね。
そうそうそう、で、あれですよね、なんていうかな、まあまあ、大体みんなほらその自分の選挙区で頑張って、あわよくばその選挙区で国会議員になりたいとか市長になりたいとか、まあ、その程度のことしか考えてないわけですよ、うん、まあ、僕その程度って言って上からかもしれないですけど、はい、でも僕からするとその程度なんですよ、うん、
はい、
うん、僕だからねこれね本当に皆さん政治を考えるとき大事なことで、どこを目指すかってすごい大事 で僕はもう最初から日本の教育を変えるっていうところが目的だから、その市長になるとか国会議員になるとかっていうのは手段でしかないんで、
うん、
うん、別にそこがゴールじゃないんだけど、ほとんどの人がなんか国会議員とか市長になることを目的にしてるんですよ。
そうですよね、
うん、
うん、
だからまあ驚かれましたけど、でもやっぱりね、うん、僕吉田松陰の市政っていうね誠を致すっていう、
はい、
言葉がすごい好きなんですけど、
はい、
うん、とにかくねもう真心を持ってというか、ね、誠意を持って相手に訴えれば伝わる人には伝わるんです、
うん
うん、だからまあいろんな人が寄ってきましたよ。僕は橋本と一緒にやってたのを知ってた人もいたんで、なんか神谷と一緒にやれば橋本とつながれるんじゃないかって寄ってきた人もいっぱいいてですね、
うん、
でも僕はもうその時とっくに決裂してるんですけど、
はい、
勘違いして寄ってくる人もいっぱいいたし、
うん
うん、でまあとにかくなんか自分が衆議院になるためにいろんなネットワーク作ろうと思って寄ってきた人もいたんでね、はい、うん、だからね僕本当に政治家っていろんな思惑を持ってやってんだなっていうのがその時すごい分かったので、うん、だから今ねその経験は参政党の運営にものすごく役に立ってますね。だから大体ね寄ってくる人の思惑は分かるんですよ、経験値があるから。
なるほど、
うん、でこっちはその思惑分かった上で、ああこの人これが欲しいんだな、僕求めてんだなって分かった上でその人に役割を与えるんで、
うん、
だからこの人はここまでやる人だなとか、この人はこれが終わったら去っていく人だなとかって分かるんですけど、まあでもね、人とハサミは使いようだと思ってるんで、
なるほど、
うん、そこはその人のニーズにかなってればそれでいいんでね、向こうだってこっちを利用してるんだから、こっちはこっち でね、そこのところで、でもね、もう僕はね、ぶっちゃけ言うんですよ、あなたこうしたいんでしょっつって、これが欲しいんでしょっつって、うん、だから、じゃあそれあげるから、ここまで頑張ってっつって、うん、だからもう嘘つかなくていいから、ね、いいことやらなくていいからって、あなたって話したら分かるっつって、ね、こうしたいんでしょっつって。うん、したらなんかてへみたいな顔するから、うん、あいいのいいの分かるから大体っつってですね僕の面接とかそうだもん、
話早いですね、じゃあ。
話早い。いや、そんな、だから、いいこと言わなくていいと。いや、
うん、
だから、いいんですよ。熱い思いがあってもいいけど、みんながみんな熱い思い持ってないので、そんなんでいいんですけど、まあでも本当にその時何百人かの議員に合わせていただいて、よかったですよ。で、今でもずっとつながってるし、うん、今僕は石川県にいるのは龍馬プロジェクトのおかげですからね。
どういうことですか？
結局、龍馬プロジェクトの石川県のメンバーがいい人が多くて、その人たちとつながってたおかげで宮本市長を紹介してもらって、
なるほど。はい、
その人の紹介が、ね、その人の紹介がなかったら、多分宮本市長と一気統合もしてないんで。
なるほど。
やっぱりね、間に入ってる人たちがやっぱりいい人だから、うん、宮本市長もね、あの人が紹介するんだったら、こいつまともなやつだなっていう信用を持って会ってくれてるんで。
確かに。
はい。まあ、よかったんですけど、まあ、龍馬プロジェクトを始めた理由っていうのは、結局、吹田、もう端的に言うと、吹田の議会で活動がまともにできないと。力がないからね、少数だから、
はい。
で、力を得るには選挙で勝たないといけないんだけど、4年待ってらんないから、
はい、
で、橋本徹さんと会を作ったわけですよ。そしたらその会が1年ぐらいで潰されちゃったんで、
はい、
で、そこで泣き寝入りするのは僕は嫌なんで、
はい、
はい、大阪でできないんだったら全国でやってやろうと思って作ったのが龍馬プロジェクトで、でもね、龍馬プロジェクトやった意味もあって、僕らほら、はい、維新の会が全国区になる前に、先に全国僕も 2週ぐらい回ったんですよ。で、保守系の議員とかにちゃんと会って、いや、維新の会やべえからねっつって、かなりみんなに釘刺しておいたんです。
はい。
内情知ってるから。
うん、
だからその後維新の会が全国区になって、全国で公募したんだけど、僕の話聞いてた人はその公募に行かないですよね。だから維新の会は相当人集め苦労したはずですよ。
あ、そんなことがあったんですね。
はい、だって相当先に僕はくさび打っといたんで。
へえ、
はい。だって絶対彼ら大阪ではね、なんていうかな、大阪だけで収まらないっていうのは分かってたんで、
はい、
絶対後から全国出てくるんだと思ったから、もう先回りして全部予防線張っといてやろうと思って。
なんかあちらからしたら相当腹立たしかったでしょうね。
いや、もうだからね、
また神やかみたいな。
いや、それはね、いや、僕はもう頑固ですし、はい、しつこいですから、はい、一回やられたらね、もう相当根に持ちますからね。
なるほど。
はい、
まあでもこうやって戦略的にかなり動いてたわけですね。
まあそうですね。
ねえ。まあ、その
か
いあって全国にそういう仲間がじゃあ
着々
と。
そうなんです。だから結局僕がね、龍馬プロジェクト、まあ、龍馬プロジェクト自体はね、まあ正直言って政党にしようと思ってました、最初。
はい、
だって
もうちなみにローマプロジェクトじゃ政党じゃなくて、どういうポジション、政治団体？
政治団体で、その地方議員、はい、若手の地方議員の勉強会ですね。
なるほど。
で、当時はほら自民党が下野してたから、あのまま自民党が崩れるようなことになると、はい、次の政党が必要になるって思ってたので、
はい、
それで準備してたんですけど、はい、安倍晋三さんがまた2012年に政権を取り戻したんで、
はい、
日本を取り戻すって言ってですね、あれで自民党が復活しちゃったわけですよね。
はい、
で、まあもうそのなんていうか、みんなそのもともとその揺れてた人たちをみんな自民党に戻っちゃったんで、だからまあ僕は思ってたのは、安倍晋三さんがまあそれから8年ぐらいやったわけですよね、総理。
はい、
はい、まあ、安倍さんが首相の間はしばらく自民党が揺らがず続くんだろうなと、で、安倍さんがいなくなったらまた崩れていくんだろうなと思ってたんで、
はい
はい、とりあえず安倍さんが総理をやってる間は邪魔せずに、まあ、様子見とこうと思ってですね、はい、それ以来龍馬プロジェクトはもう勉強会だと、はい、いう扱いポジションでずっとやってきましたね。
なるほど。まあでもそこでね、長くもう結局12年ですか、2010年でしたっけ。そうです
ね、12年やってますね。はい、
ね、だから12年やってるから、やっぱそこでのこう信頼関係とかよりつながりっていうのは深まってますよね、はい、その年月一緒に勉強してきてね。
そうですね、もうずっとやってる人たちはもう党派も関係ないですからね。
その党派も関係なくこうみんなでこう集まるっていうのも日本の政治団体であります？聞いたことないんですけど。
一応なんかサロン的なのはあるんですよ、若手出身の会とかっていうのがあるんですけど、はい、
ああ、そっかそっか、
でも本当になんかそういうのはサロンで理念を共有してないんで、龍馬プロジェクトは少なくとも国是十足っていう理念があるんでね、
はい、
そこのところで僕らはまあ一応 なんていうか意思統一があるので、
うん、はい、そういうところはもうなかなか数少ない、うん、わけですね。そうですね、
はい、
うん、なるほど。
まあこんなのが10年も続いてるのは僕らしかいないんじゃないですか。
すごいですね。
まあでも龍馬プロジェクトがあったおかげでね、僕は落選した後もずっと政治活動を龍馬プロジェクト中心に続けてこれたので、はい、だってほら議員じゃないといろいろできないことあるんですけど、龍馬プロジェクトをやってると、はい、僕は議員じゃなくても議員の人がいっぱいいるから、
確かに
いろんな視察とかもね、浅井さんもなんか来たことあると思うんですけど、
はい、もう散々行かせていただいて、そうそうそう、やっぱりその政治家の方々がね、うん、そうやってこううまくなんていうセッティングをしていただくだけで、普段会えないような方々に、ね、会わせていただいたりとかっていうので、そうです
よ、だから龍馬プロジェクトの研修とか、うん、皆さん価値が分かってないと思うんですけど、本当はねお金払ってもいけないんですよね。聞けないような話がいっぱい聞けるのに、ね、全然みんなその価値が分かってないから、
うん、
あんまりね来ないですけど、参政党の人なんか龍馬プロジェクトの研修全部来るべきだと思いますけどね、本当はね。
しかもね、破格の価格で、
そうですよ、実費ぐらいですよ ね、
ほぼ実費の、ね、価格で勉強させていただいて、すごいなかなかできない本当社会経験を、
そう、だから議員たちがどういう勉強してるのかとかね、実際議員たちがどういう思いでやってるのかって知る場所ってなかなかないですから、
ないですないです、う
ん、そんないきなりね民間の人が私議員さんと一緒に勉強したいんですって言っても怪しいやつだと思われますからね。
そうですよね、しかもね、うん、首長さんに直接会ってね、
はい、
お話を伺えるなんて、まあ普通ないですからね。
そうですね、
うん、
まあ龍馬プロジェクトはだから12年やって本当にいい会になってると思いますし、これはもう参政党とも全く別組織でなんで、
はいはい、
僕はこれからも龍馬プロジェクトはまあねやっていこうと思いますね。
はい、
はい、
なるほど。まあなぜ今ね龍馬プロジェクトその時12年前に始めたかっていうお話で、やっぱいろんな経緯があっても必要性をね感じて、まあ、始めたものが今この12年経ってまたね、こう今すごいその積み重ねてきたものがまた今いろんなところでねつながっていってますよね。
うん、まあでもね本当に龍馬プロジェクトなんか今回のそのコロナワクチンの件なんかの時に本当はみんなね、うん、勇気を持って統一して行動すべきだったと思うんですけど、
かなり言ってましたよね神谷さんね、龍馬プロジェクトの中でその話もね。
でもまあ、ね、皆さん自由意志でやるべきだから、まあ、
僕はそうですよね、
うん、劇は飛ばしましたけど結局やろうって人が少なかったんで、ああもうこれ言ってもダメだなと思って、じゃあもうその時はもう賛成党もあったのでね、2020年から、はい、だからもうそれだったら参政党でやった方がいいなと思って、参政党がなかったら龍馬プロジェクトでもっとやってたかもしれないですけどね、
はい、
うん、まあとにかくね、どこかでそういうのことは活動できればいいわけだから、
うん、
別に無理してやる気のない議員さんにねやっても彼らにも彼らも信念なり考え方があるわけだから、
はい、
そこをまあ僕は人に強要したりするのは好きじゃないんで、
うん、あくまで自由意思で、そうですね、それぞれの、ね、価値観がありますからね、う
ん、でも言いましたよ、僕はだから子供にワクチンとか打ってたら後々ね皆さんの両親が傷つくことになりますよと、本当にそれでいいんですかと、うんうん、世の中ワクチンワクチン言っててもよくよくちゃんと勉強すべきですよってですね、
うん
うん、でそれでまあ奮い立ってねそれの反対意見言ってくれてる議員もいるし、
はい、
うん、だからまあ微力ですけど無力ではないんで、
うん、
そういうことはまあ龍馬プロジェクトでも今後も言っていきたいと思いますけどね、実際もうワクチンだって本当に問題があるってね、だいぶメディアも言い始めてきたじゃないですか。
最近変わりましたね、だいぶね。
はいはい、うん、なんかずっと使ったんでしょうね、どっかの誰かが。いや
でしょうね、なんかそれこそなんて言うんでしょう、有名人の方とかもそういう発言をしても、うん、OK になってるじゃないですか。
はい、そう
それも今までだったら多分そういう発言は絶対控えてくださいねってきっと言われてたであろうに、
そう
普通にねそれが新聞だったり見て出てくるから、ね、なんか急に、うん、なんだろう、足を揃えたように。
そう
やり始めたからなんか変な感じはしますよね。
はい、まあ 誰かが指示出してるんですよ。
まあまあね、そういうふうには
コロナの
話じゃないんでね、はい、
はい、まあ龍馬プロジェクトが立ち上がった経緯と、はい、まあ、
はい、
当初はだからね一つの政党みたいなのができればいいかなと思ってたんですけど、まあ安倍政権ができたんで、
はい
はい、基本的に僕は安倍さんとも親交があってお話聞いてましたから、
はいはい、
この人がやるんだったら別に僕らが無理やりそんな作らなくても任せとけばいいんじゃないかと思って、
うん、
まあ、見てたというか、まあ、僕もだから逆に言うと自民党に入ってやろうとしたんだよって話はちょっと次回します。
そうですよね。
はい。
はい、じゃあ、次回はその、じゃあ実際に自民党に入って、まあ、それこそ国会議員を目指すようなところに、ね、はい、なるわけなので、はい、ちょっとそこのお話を次回はお伺いしていきたいと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。